今日からできる未来づくり、子ども健康通信。はい、子どもたちの明るい未来づくりを応援します。アメリカはロサンゼルス、ももきす .com の活動です。はい、こんにちは。今日は3月の11日2017年となっておりまして、土曜日になりますね。もうロサンゼルスもですね、すっかり春らしくなってきまして、最高気温はですね、今日は24度まで上がりましたね。で、最低が13度ぐらいということで、まあ本当に過ごしやすい、日中は本当にですね、日光の下には、ね、行きますとですね、暖かくてですね、まあ、本当に気持ちよい春先日和みたいなね、感じであります。ね、で、まあそんな感じで今日はちょっとね、外に出て、まあ日に出てる方ってね、ちょっと散り散りなんかをしましたんでね、まあ気持ちいい、サンジュースというところです。まあそのね、青空だしね。あとまあそれでうちのね、娘、10歳の娘がいますけど、今日はバドミントンなんかもちょっとやりましてね、まあ、しばらくぶりにやったんですが、まあ、半年ぶり以上ぐらいですかね。まあ本当ね、気がつかないうちに上手になってますよね。なんていうんですかね、ラリーがあるじゃないですか。ラリーが続くんですよ、結構。ね、でやっぱり体がですね、一回りちょっと成長してるんですね。たった半年ぐらいなんですが、まあ、一回り成長していて、何でしょう、ラケットがですね、上手にやっぱコントロールできるようになるんでしょうね、あれってね。で、まあ、1時間ぐらいちょっとやると、もうそれだけで結構疲れますもんね。いい運動ですね、バドミントンっていうのもね。はいね、まあ、あとはですね、ちょっと時間があると、週末はできるだけね、まあ、時間作って、まあ、娘なんかともね、遊ぼうとはしてるんですが、ちょっとビー玉遊びなんかをね、ビー玉マーブルって言いますけどね、当ててサークルの外に出すような遊び方を教えてあげたら、それが結構気に入って、友達なんかとも一緒にやってるんですが、たまにね、またパパと遊ぶということで一緒にやってみたりとか、あと先週かな、モノポリなんかもやってみましたよね。まあなんか知らないけど、なんですか、モノポリってあれですよね、お金を使って人生ゲームみたいなもんなんですが、もっと家を買うとかっていうのがね、たくさんあるんですけど、家を買ったりね、でそれたくさん買って、で自分の財産を増やすというね、そういうゲームですけども、ね、なんかこう家を買うっていうのが楽しいらしいですね。お金を使うっていうんですかね、はい、あれは本物のお金じゃないですけども、それで物を買ったり売ったりするっていうのが結構面白いらしいですよね。だからやっぱり、子供、特に女の子はこうままごとことが好きじゃないですか、ね、でうちの娘なんかもですね、レストラン遊び結構好きなんですよ。でレストランの何でしょう、ウェイトレスの真似をしてね、お客さんが来たら「いらっしゃい」とか言って、でなんかオーダーを取ったりするのが、そういう真似事をして。でなんかオーダー取って食べ物をですね、なんか本物じゃないんですけど作って持ってきてね、で後で片付けてありがとうございますとか言ってね、でカードで持って決済をしたりとか、お金で決済したりとかね、そういうのが結構好きらしいですよね。ね、でまあモノポリなんかとかそういうなんかはですね、最後に全部でいくらぐらいね、その資産があるのかを計算しようなんていうことで、で実はですね、週に1回ソロバン、こうロサンゼルスにいながらソロバンの塾にも通ってまして、うちの娘がですよ、はい、でソロバン使ってですね、ちょこちょこちょこっとやって、はい、いくらとかってね、出すんですよ。へーと、ね、まあ、簡単なね、暗算なんか私パパの方がですね結構早いんですけど、数がどんどん増えてくると、やっぱりね、やっぱソロバン使える方がやっぱ強いですよね。なんかやっぱ子供の成長って大きいなと思います。まあそういう中でこう遊びも通じてね、いろんなところを学べたらいいなっていうふうに思いますんでね、まあ、今後もね、まあ、できるだけね、まあ、普段は当然仕事もあったりとかしてね、出張もしたりとかして、なかなかねそんなに遊ぶ時間もないんですが、週末のね本当に半日とかぐらいはね、一緒に遊べたらいいなっていうふうに思ってますね。まあ、子供大きくなりますから、今10歳ですけど、まああと何年一緒に遊んでくれるかなっていうところですよね。はい、まあ、そんなね感じの、週末を過ごしている、ここロサンゼルスというところです。はい、あとですね、まあ、最近またどんなことがあったかなと言いますと、まあ、これは私事なんですが、最近歯医者に通ってましてですね、で先週の水曜日、この間の水曜日ですね、歯を抜いたんですよ。もう前に、まあ何でしょう、ブリッジってやりますよね、あれが取れちゃってですね、でそこに残ってた歯が根っこがですね残ってて、 まあ、それを抜きましょうということで抜いたんですが、はい、で あとはそれにですね、まあ、インプラントをつけようじゃないかということでね、まあ、高いんですけど、でもまああと何年生きるか分かんないですけどね、まあ、10年20年30年もし生きられるんだったら、まあ、やってもいいかなと思ってですね、まあ、決心をしまして迷ったんですけど、決心をしまして、でそれを埋め込んだということでですね、まあ、私のその顎の骨にはですねインプラントが埋まってるんですよ2本、ね、でこれがですね、まあ、3日間立ったんですけど、まだちょっと痛いですよね、ズキズキとして。まあこれずっと痛くなきゃいいなと思うんですが、まあ、あの1週間ぐらいでは大丈夫ですよなんて言ってたんですけど、なんとかね早く良くなってほしいなとは思いますが、でね、アメリカはあの特にこの歯医者なんていうのはすごい医療費高いんですけど、歯医者なんていうのはすごい高いんですよ。であのクラウンってありますよね、あのなんていうんですよ、あの義歯っていうんですか、歯が本当にね、あの根っこはあっても上がもうボロボロだと、あの上にかぶせるじゃないですか、はい、あの偽物の歯をね、はい、あれをやるだけでいくらかかるかというと1000ドル1本1000ドル以上かかるんですよ。1000ドルって言ったら日本円だったら10万円以上するんですよ。あれ1本買えるだけですよ。まあそういう状態ですよ。まあ、会社の、ね、保険とかみんな保険とか、ね、入っててもですね、まあ、それでもね 40% か 50% 負担とかってなりますから、半分出たとしたってまだ500ドル以上払わなきゃいけないというね、そういう現実ですよ。いやだからね、まあ、本当にねつくづくね 歯を大切にしなきゃいけないなと、まあ、普通の病院に行ってもやっぱお金かかりますんでね、やっぱり健康は、ね、自分で管理しなきゃいけないなっていうのは、ね、本当思います。まあ、日本はそういう点はですね恵まれていますよ。いくらねの医療費何パーセント負担とか言って今言ってますけど、それでもね元々のその金額がまず違いますから、安いですよ。なんでね、まああのまあ、普通のねお医者さんもそうですけど、でもねあの歯医者さんなんか特にね、まあ、良い歯医者さん見つけたらですね、まあまあ早めに行って早く治した方がいいですよ。本当にそう思いますね。あのずるずるずると、ね、先延ばしすると私みたいに全部じゃないですけどね、歯がなくなってからどうしようなんて話になりますからね、はい。まあ、あのただあの良い歯医者さんっていうのはいろいろあるんですが、まあ、私なりに思うのはやっぱり歯をですね元々の歯をできるだけ残した方がいいですよっていうね、そういうあの努力をしてくれる人ですよね。まあ、簡単に抜いてしまう歯医者さんもいるらしいですから、どんどん抜いて最後にはもう入れ歯しかなくなったなんていうね、そんな笑えない話もあるみたいですから、ね、あとはまああの神経とかもできるだけ本当は、ね、抜かない方がいいみたいですよ。神経を、ね、抜いちゃうと要するに歯がある意味では死んでしまうんだそうですよ。そうするとやっぱりね、なんていうんですかね、脆くなっちゃうんですって。でやっぱり神経とか残って、やっぱり少しでもそういうのが残ってると、やっぱ歯が生きてる間は歯っていうのは自分でなんとかね、何ですかね、再生しようとか、そういう働きもまだあるんですって。だから何ですかね、歯が悪くなったらもうこれ、ね、ガリガリガリって治すしかないっていうのもあるんですが、そうじゃなくてやっぱりねちゃんと食生活のコツを良くしたりとか、そうすることによって何ですかね、歯自体がやっぱり丈夫になってまた少なからず再生するってこともねあるそうなんで、なんでできるだけね神経を抜くってしない方がいいっていう話を聞いたことありますね。はい、ね、まあそういうことなん でうちもほら娘がいるんでね、まあ、今現在私の歯ってまあもう 50% ぐらいはまああの治療済みの歯なんで、まあ、治療中もありますけども、なんでもうねパパみたいになってはいけないよと、今から歯を大事にしなさいと、歯を磨いてフロッシングってフロスありますよね、デンタルフロス、糸ようじみたいなのかな、やって、あと甘いものを食べ過ぎるなと、あとちゃんと口もよくすすげというようなことをですね、今からそういうもう本当に体験をもとにね伝えていきたいななんていうふうに思っていますね。はい、まあそんなとこでしょうか。はい、そんなとこですね。はい、ということで、次にですね、トピック、今回の、ね、トピックの話をしていきましょう。はい、今回のタイトルは、子供とトイレの話してますか？というタイトルです。 まあ、アメリカの家庭なんかのですとですね、家の中で、普通に家庭の中 ですね、トイレありますよね、当然ながら。トイレのですね、ドアって開けっぱなしなんですよ。っていうか、使ってないときは開けてあるんですね。まあ、半分開いてるとかっていうんですよね。で、なんでかっていうと、中に誰が入ってないっていうのが分かるようになってるんです。ね、そういう意味で半分開けてあるんですけども、はい、日本だともう閉めるのが当たり前ですね。閉まってないとなんか、何でしょう、ちゃんとできてないとか閉めないとマナーが悪いなって思われますけども、アメリカの場合は逆で、開けておいてあげることで次に使う人が中に誰もいないっていうのが分かるというね、そういう考え方なんですね。まあ合理的といえば合理的なんですが、まあ、ちょっと違うね、カルチャーだなと思いますね。はい、でね、まあ、これがまあアメリカでは普通なんですが、我が家でもですね、まあ、ほんの使ってない時は空いてるんですよ。なんで半分空いてるんですが、実はですね、使ってても空いてたりするんですよっていうのはね、何でしょう、まあ、うちの、ね、娘がやっぱりちっちゃい時からですね、やっぱり特に赤ちゃんの時から、またちっちゃい時に2歳、1歳、2歳、3歳、4歳って、やっぱりその子供の健康をね、やっぱ見るって中で、うんちが出たっていうのがやっぱ結構大切なんですよね。うん、だから健康なうんちが出てるとかいうだけでも、やっぱうんちを見るだけでも健康状態が分かるって言いますから、そういう意味でね、うんちが出たっていうのが大事だということで、ちっちゃい時からですね、やっぱり何でしょう、うんち出たとかってやっぱ聞くんですよ。そういうのが習慣化してるんですね。だから今でもそうなんですね。今でもね、あ、今日うんち出たよとか、昨日出なかったよとかっていうことをですね、普通に話すんですよ。まあ、子供のことだけじゃなくてこっちも話しますから、あ、いや今日出たよとか、なんか今日下痢だったねとかね、なんか昨日食べたの悪かったのかなとか、ね、今日はちょっとなんか硬かったとか、なんかね、そんなことをね、結構普通に話してるんです。そういうのもあって、でトイレもですね、まあ入っていて、ドアをね少し閉めておいても勝手に開けて入ってきたりするんですよ。で、隣のその流し台で顔を洗ってたりとかね、なんか必要なものを持ってたりとか、トイレの中にあるね、まあアメリカではほら、トイレとバスルームっていうのがね、くっついてるんで、はい、なんでやっぱりね、何でしょう、その横に流しがついたりすると結構ね、何でしょう、不便といえば不便なんですよね。なんで、まあ、誰かが入ってると顔が洗えないとか手が洗えないってちょっと不便なんで、やっぱそういうところにも勝手にこう入ってくると、まあ、ただそれって、まあ、いいのかなと思って、私の場合はその方がなんか変にこう壁がなくてね、子供というか家族同士で、いい意味でそういうね、何でしょう、自然なんだなと、トイレでね用を足すっていうことがやっぱ自然なんだっていうね、そういう感覚が今ついていると思います。うんね、ただもう逆にね、で自分が子供の時、日本に住んでましたけども、はい、で家庭の時ですね、家庭でやっぱりそういう下の話、うんちの話とかっていうのはなんかしたことないですよね。なんか恥ずかしいことっていうふうに思ってましたよね。学校でも当然そうですよね。まあ、学校なんか今でもそうですかね、やっぱり小学校とかね、中学校とか、やっぱり学校に行って学校のそのトイレに行くこと自体が結構恥ずかしかったりしましたよね。特にまあ、おしっこならいいんですけど、大きな方は、ね、大きい方したいとなるとやっぱ結構なんか恥ずかしくてね、だからもう家に帰るまで我慢してたなんて話もね、まあ、自分もそうでしたけど、まあ、そういう話も聞きますよね。うん、でもそれってあんま健康的では正直言ってないんですよね。なんで、まあ、うちの場合はね、できるだけ、まあ、それ妻もね、やっぱり同感でして、うん、やっぱりその普通にトイレをしてね、おしっこでもうんこでもね、用を足すということを、まあ、自然に考えたいと。でやっぱそういう意味でそういったものが何でしょう、普通なんだと、生活の一部なんだと、特別なことじゃないんだという意味で、その、まあ、より健康的なね、考えていきたいということで、今はね結構オープンにしています。まあ、これもね、まあ、子供が大きくなって娘が大きくなって、思春期になったらまた違ってくるでしょうよ。まあ、それはそれでいいです。ただ自分のね、そういう体のね機能に関して、やっぱり変に恥ずかしがって外に見せないとかっていうよりも、ね、最低でも家庭の中では普通に話せるようにしたいなっていうのが、まあ、私たちの考えですよね。はい、まあ、そういうことですね。はい、まあ、で じゃあそのトイレの話はあるんですけど、でそのまあ、あの何でしょうかね、じゃあ何が大切なのかというと、そのトイレで行ってね、うんちを見ると、特にうんちってね、うんちうんちって言えばいっぱい出しますけど、うんちの色とかですね、形とか匂いとかっていうことをですね、しっかり毎日見ることで、その健康状態がやっぱ分かるんですよね。うん、で特にほら今は日本でもね、やっぱり西洋式の座ってするタイプで水洗でしょう。そうなるとこうしっかり見えるんですよ、用を足した後の自分のね、うんちが、うん、だから結構こう見えるから、結構それでね、そういう健康判断がある程度できるっていうね、良さがありますよね。これ私が子供の時にやったね、その汲み取り式の、おトイレ、ボットン便所なんて言ってましたけど、そういうところでちょっと難しいと思いますよね。もう用足したものが全部そのでボーンって下に落っこっちゃいますから、見えないですからね。はい、なんでまあそういう意味で西洋式はいいなってね思いますけども、はい、なんでやっぱそういった自分のもの、またあと子供のものね、うん、もう見てあげてどうなのっていうことで、またそういった話を子供とするということもね、うん、大事なんじゃないかなって思いますよね。はい、でまあそういったじゃあ色形によりどんなのがいいのかっていうことをちょっとしたいんですが、その前にちなみにですね、日本の何ですか、和式か、和式のトイレってありますよね、しゃがむやつ。実はですね、しゃがむスクワットのスタイルなんですけど、あのスタイルってのは実はね、洋式よりもいいらしいですよ。健康的なんですって、より自然なんです。何がいいのかっていうと、なんで腸をね、腸がその用を出す時にはその角度があるんですけど、それがよりね自然な角度になるんですって。アングルって言うんですか、アングルね、角度になるんですって。うん、なんでやっぱ健康的な、より健康的だし、なおかつ椅子に座ってばっかの生活をしていると足腰がやっぱり弱くなりますよね。なので例えば、ね、本当に1日数回でもやってスクワットをする、そういう姿勢をするだけでやっぱり足腰が鍛えられるそうですよ。うんね、ということなんで、まあなんていうんですかね、よくいるじゃないですか、なんでコンビニの前でタムロしているね、まあ、今どうなのか分かんないですけど、若者がいっぱいタムロしてたりして、そこでこう何し、うんこ座り言い方悪いですけど、しゃがんでね、いてね、なんか食べってるっていう人たちがいるっていうのね、ことが聞きますけども、誰も決して悪いことじゃないんですね、そうやって考えてみたら、ね、はい、まあ、健康にいいんだよって教えてあげたら喜ぶかもしれないですね。はい、まあまあそれはいいとして、なんでまあ今のその生活スタイルってやっぱり自然ね、どっちかというと椅子に座ったりとかっていうのはね、やっぱりずっと一日座ってるのはあまり、ね、自然ではないんでね、うん、できるだけ立ったりそうやってしゃがんだりっていうことをやっぱりやった方がいいということですね。だからね、仕事でもオフィスでもね、一日座っているとか、ね、PC の前でずっと座ったりとか、車の中でもずっと座ったりとかっていうね、まあ、そういう生活にねできるだけならないように、まあロサンゼルスだともうそれが本当多いですけど、まあ、日本の場合はね、それでも電車に乗ったりバスに乗ったりするんで、まあ、そういう意味ではね、日本の方がまだまだ健康的かなと思いますよね。はい、まあ、ちょっとそれはね脱足ですが、はい、話をですね、うんちの話に、戻しますが、はい、じゃあ自分のうんちを見て健康判断、ね、流す前にチェックしましょうと、ね、子供にもぜひ聞いてみましょうとね、直接見ること、まあ、これはもう恥ずかしいことではないんだよということでね、まあ、しっかり子供にもそういう話を一緒にしてみようということです。はい、じゃあどんな形がねいいのかとか悪いのかということを話しますが、まあよくあるね、何でしょう、カテゴリーに分けてみますけれども、まずはですね、何て言うんですかね、コロコロコロって硬いのが出てきたりしますよね。でやっぱりその1日2日とかもっと出ない時もあるっていう人はね、もう便秘ですよ、やっぱり。うん、で便秘になるとですね、やっぱどうしてもやっぱ水、腸の中にいる、ね、滞在時間が長いですから、やっぱり水分がどんどんどんどん吸収されて硬くなっちゃうんですよね。でやっと出てきたと思っても、もう硬いから、もうそのちっちゃくてコロコロのやつが出てくるということで、でまあ本当ひどいと硬すぎてね、シリンが切れて地になったり切れ地になったりするなんていうねことになります。はい、なのでまあこれはちょっとね、何かが足りないということで、一つはやっぱり水分が足りないのかもしれません。水分補給をね、 よりやってみようじゃないかということ、あとは植物繊維、食物繊維ですよね、はい、まあ、野菜とか果物ね、うん、あの野菜ジュースとか果物ジュースじゃダメですよ、フルーツジュースじゃなくて、やっぱり、まあ、あの新鮮なものから取ったんであれ、ね、作りたてのものであればまだいいですけど、そうじゃなくてやっぱり新鮮なものをそうやって食べた方がいいでしょうということですよね。まあ、あとはその何でしょう、よくあるこんにゃくとか海藻とかっていうのもやっぱそういう食物繊維が多いものがやっぱいいみたいですね。はい、まあそういうね、硬い時はそんな感じ。あとですね、あのちっちゃくて硬いポロッ、ね、ウサギの糞みたいなやつが出てくる時があるらしいですよね。ちっちゃくて硬いやつ、これはですね、あの単にその便秘とかっていうだけじゃなくて、あの結構ストレスでそういう風に腸がこう腸の働きが不安定になることがあるんですって、うん、そういう時にそういうのが出てきやすいということで、まあそれちょっとね、何でしょう、その分腸が過敏になってたりとかするっていうのもあるらしいんで、まあ、あんまりひどかったらやっぱお医者さんに行った方がいいんでしょうけど、まあそれなくてもやっぱりこうストレスをできるだけね解消するような、そういうことをした方がいいのかもしれないですね。もっとリラックスをしてみることとかね、はい、というふうに、まあ、資料に書かれていましたね。はい、はい、そして次がそのバナナとかソーセージみたいな、形のものね、これがやっぱり理想ですね。スムーズに腸からズルズルズルズルっと出てきたバナナとかソーセージですよ、やっぱりね、それがやっぱり一番ねグッドな状態らしいですね。まあ、できるだけね毎日そういう風に出るように心がけましょうというところですよね。はい、そしてちょっと柔らかくなってきますよ。そうすると今度は何ですかね、あのペースト状ね、なんていうんですかね、水、完璧な水っぽくないんだけどなんか柔らかい軟便ですよね、やっぱちょっと消化不良だったりとか、そういう場合が多いですよね。まあ、そういう場合はやっぱりあの脂っこいものを、ね、食べ過ぎたとかね、何でしょう、何ですかね、まあ脂っこいものでしょうね、肉料理とかそういうのもあるかもしれませんが、ね、やっぱそういうものがやっぱり影響する、消化がしきれないとかね、そういう場合がありますから、うん、まあ、食べ物にやはり注意して、あとはよく噛んでね、うん、食べるってことでしょうかね、消化しきれてないということですから、はいね、あと本当に水もみたいな感じの下痢状ですよね。もう本当に時々やっぱりこうお腹壊すと水みたいにシャーって出てくる時ありますよね、とあの便がね、うん、大便がね、まあ、これやっぱりあれですよ、お腹が冷えちゃったりした時になりますよね。あとの暴飲暴食ね、食べ過ぎたり飲み過ぎたりするとやっぱりお腹が下ったりとかね、あとはまあやっぱりなんかお腹に悪いもの、うん、消化できないものとか変な水飲んじゃったとかね、あとはまあ牛乳なんかでもね、牛乳でやっぱりお腹に当たっちゃう人もいますよね。まあそういう人なんかもありますね。そういう時はこう下痢になったりしますから、はい、ただまあ下痢になるってこと自体はですね、いいことなんですよ。要するに体が正常に反応してるわけなんで、要するに悪いものを早く排泄しようという努力をしてますので、まあそういう意味ではね、まあ早くともかく早く出してあげようと、まあ、その分しっかり水分補給をするという中で対応するべきだと思うんですが、まあ、ともかくそういうふうね、状態になったらやっぱ注意をするべきですね。食べるものとか飲むものとかっていうのに注意すべき、あとは体を温めるってことをね注意すべきですよね、はい、まあ、そんな形ですね、まあ、形から判断はそういう感じでしょう。あとはじゃあ色というものを見てみますとですね、まあ当然これ形と一緒に判断しなきゃいけないんですが、まあ、基本はやっぱり茶色から黄色から何ですかね、黄金色みたいなやつが普通ですよね。はい、でまあこれあれですって、何でしょう、やっぱりお腹の中にずっといると、うん、いるほどやっぱり茶色っぽく濃い色になると、で短いほど黄色になると。ただ当然食べたものにもよりますから、まあね、色が濃い野菜をいっぱい食べたらね、やっぱもっと緑っぽくなってみたりとか、ね、赤っぽい野菜を食べたらもっと赤っぽくなってみたりとか、なんかいろいろありますから、まあ、常にね茶色とか黄色とか限らないですけれども、基本的にはそのぐらいの色が理想だということですよね。 はい、だから理想はバナナソーセージの形で、ね、まあ、黄色っぽい黄金色のうんこが出ると、うんちが出ると一番いいというところでしょうか。はい、ね、あとまあそれ以外の色っていうのはやっぱ心配な感じですね。例えば灰色とか白っぽい色のうんこが出てきた、うんちが出てきたったらちょっと心配した方がいいですね。やっぱりあの何かに感染してウイルス性のなんか腸炎になっているとか、膵臓障害になっているとか、ね、黄疸が出る前触れであったりなんていうこともあるらしいです、ね、そこは注意してくださいね。あとは黒い色、ほんと真っ黒いね、あのうんちがなけたらやっぱ気持ち悪いですよね、うん、これはやっぱり胃とかね、十二指腸とかそういう何ていうんですかね、あの消化器の上の方、ね、下の方って言うとやっぱり大腸とかになりますけど、上の方の消化器にでなんか出血なんかをしてると真っ黒い色になるらしいですよ。はい、これはもう注意した方がいいですね。はい、あとはあの本当に赤い色、うん、血便なんて言いますけど、はい、これはですね、あの、まあ、一般的にですけど鮮やかな赤い色が出ていると痔の場合が多いですね。要するにもうお尻の穴の横からも出てきますから、もうすぐそのまま赤い血が出てくるんで、まあ、鮮やかな血が出てくるということですよね。まあ、あの便秘に合わせて出てくる場合も多いですから、はい、その辺はよく見てくださいね。ただあの暗いね、ちょっと、ま、濃い赤っていうんですかね、そういうのの場合はその大腸とかね、その腸内とかに何か、から出血が出てたりとかする可能性もあるので、それはまあ当然、お医者さんに行くべきであろうというところですよね。はい、まあ、そんな感じでやっぱり色というものもやっぱ注意をしてみるというところですよね。形に合わせて色というところです。あとそれ以外でもですね、やっぱり匂いというのも当然ありますよね。で、まあ、ほーんと臭い時もあれば全然匂いもしない時もあります。なんであれがこんなに違うのかなと思うんですが、あのやっぱですね、あのあれですって、あのタンパク質が多いものを摂ると、うん、なんか匂いってなきつくなるらしいですね。より臭くなるらしいです。なんで、まあ、肉とか、ね、そういうものが多いとやっぱりあの何でしょう、臭くなりやすいと、ね、あの高脂肪とか高タンパクのものっていうのはやっぱりあの腸内でやっぱ発酵しちゃうんですよね。そうするとやっぱりそういう匂いのものになるということなんで、うんね、まあ、そういうものが 多すぎると、あまりにも臭いのが、まあね、しょっちゅう出るようだったらやっぱりちょっと食べ過ぎかなっていう、そういったね、高タンパクとか高脂肪のものを食べ過ぎかなっていうことを注意した方がいいかもしれないですね。はい、まあ、当然あの食べたものね、ニンニクとかニラとか、そう臭いものをいっぱい食べれば、臭いって言っておかしいですけど、匂いのきついものねいっぱい食べればそういうのも当然影響しますからね。まあ、それはまあ当然ね、あの昨日何食べたかなと、ね、いうことを覚えていればわかるかと思います。うん、ね、まあ、あの逆に本当に果物とか野菜とかそういったものを豊富にとってると、ね、便もスムーズに出るし、あと匂いもね結構少なめであったりするんで、まあ、そういった辺ものもね、判断できるかもしれない、できるんじゃないですかね。はい、というとこですよね。なんで、まあ、あのまあ形とか色とか匂いというのをね、よくまあその見て、まず自分のものをまず見て、そして子どもののものも見てあげて、またなおかつ子どもとの話題の一つにしてね、まあ、あの食事の時は多分そういう話題にしない方がいいかもしれないですけど、でもね、そうやっていつもと違うなんかそういうのが出てきたら注意してみようねっていうことで、今日はどうだったとかっていうことをですね、普通にね話ができれば一番理想かと思います、ね。はい、あともう一個ね、あの私も本当にそう思うんですが、あのトイレに行ってですね、こう出す時にですね、あのお腹をですねこうマッサージするとやっぱりね、あの何でしょう、すごい調子がいいですよ。トイレに行かなくてもやっぱり食べた後にお腹マッサージしてあげるだけでもいいんですが、あの本当にね、手を当てるっていうこと、これ誰でもできますよね。自分のお腹に自分の手を当てるっていうこと、これね結構効果あると思いますよ。私自身は効果あります。はいね、あのトイレに行ってもあなんかこういまいち出が悪いなと思った時でも手を当ててあげて、少しこうやってね、こう何でしょう、温めてあげるのか、それとも気を入れてあげるのかね、分かりませんが、ね、それだけでもですね、 もう極端な話、そうやってとこ別にマッサージとかじゃなくても当ててあげるだけでも随分と違うもんですよ。なので、まあ、それはね、本当ぜひね、何でしょう、手が悪い人は特にね、試したらどうかなと思いますね。はい、もう毎日それをやるだけでも随分違ってきます。意外と自分の体って自分で触ってなかったりするものなんでね、うん、ぜひ自分の体に触ってみるって大事じゃないかなと思いますね。はい、ということで、ざっとですけど、そのね、自分のうんち、子供のうんち、ぜひ見てみましょうというとこですね。で、健康状態見てみましょうとね。はい、まあそんな感じでね、まあ、よくね、何でしょう、家庭の中でもそうですけど、下の話っていうのは意外とか恥ずかしいね、なんてことを思ってしない場合が多いですね。うん、なんで、まあ、もっとですね、本当は話をすべきだと思うんです。特に子供が小さい時からね、すべきだとは思うんです。まあ、今ね話したような、そういうね、うんちとかおしっことかっていうね、そう便の話、まあ、これを本当にね普通に話できることだと思いますよ。するべきだと思うしね、健康にとってもね、それはもう恥ずかしいことではないと思いますから、ぜひしてほしいと思いますね。はい、あとそのもう一つ下の話となれば、それは性の話ですよね。うん、セックスの話ね、これなんかも特にね、女の子男の子は別々違いますけども、やっぱり成長してくると、まあ、それぞれやっぱ変わってきますから。でね、なんだかんだ言ったって小学校とか学校に行けば、もうだんだんそういうの分かってきますから、ね、それを誰かに任せて教えてくれるだろうというんではなくて、やっぱり、ね、女の子であればやっぱり、ね、小学校の時からやっぱり生理っていうのはあるんだよと、赤ちゃんっていうのはこういうふうに誕生してこういうふうに出産するんだよっていうことを、ある程度はね、その年に合わせたレベルでしょうけど、そういったことを話をしておくことじゃないでしょうかね。うん、男の子だってね、うん、じゃあどうやって子供がいてできるのかな、ね、なんで男の子にはおちんちんがついてて女の子にはついてないのとかね、精子とか何なのとかね、うん、そうで、やっぱりそういう精子は実は熱に弱いんだよなんていうこともね、もう教えてあげたらいいんだと思うんですよ。でもそうやって小さい頃から話しておくと、それがまた普通になるんですよ。普通に、うん、異性の体とか、まあ、同性も含めてね、同性の体とかね、大人の体とかっていうものが普通になります。だから一緒にほらお風呂に入ったりとかっていうのはすごい自分はね、大事だと思いますよ。うんね、まあ、そういうことがこう当たり前のこと、健康的なこととしてやっぱ話をしていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、それが本当に子供が大きくなって、ね、ティーネイジャーになって思春期を迎えた時に、全くそういう会話がなくて、で実際学校で教えてるだろうとか誰かが教えてるだろうじゃなくと思ってたら、実は全然知識がなくて、でそういう思春期を迎えるとどうなるかと、ね、まあ、今時は本当にいろんなそういうね、インターネットとかでもいろんな情報があったりします。わいせつな情報も多いです、ね、AV とかの影響もあります。なので、まあ、それがもうだんだん子どもの中に入ってきてますからね、そういう知識がないとそういうものにどんどん影響されます、ね、そうするとあまり健康的な方向にはいかないですよね。ということはやはりね、特に親がね、うん、子供と一緒に成長するつもりでね、そういったことも自分の体験を含めて話してあげることが一番いいんじゃないかなと思いますよね。うん、ね、で子供ってやっぱり自分の体の変化にはやっぱ興味があるはずですから、ね、なんでこうやってきてるの、なんで毛が生えてきてるんだろうとかね、うん、いうふうに思った時に親とそういう話ができるようにいるような関係が一番大事だと思うんですよね。はい、ね、でまあ私もアメリカに来て、まあ来たのがもう33歳ですからね、まあ正直言って、ね、結構遅いんですが、ただこっち来てからですね、ちょっと大学に行ったんですよ。まあ、まず英語の勉強もしなきゃいけないというのがあったんですが、プラスしてやっぱそのビジネスの勉強しようとか、ね、あといろんなことを、ね、勉強してみようということで、その中で一つクラスでですね、パーソナルヘルスっていうクラスがあって、要するに健康のクラスですよ。うん、ね、でその中でですね、やっぱりね、まあ、大学なんでね、 うん、短期で、あの、何でしょう、短期大、短大っていうのか、あのローカルの短大なんですが、行ったんですが、あのやっぱり、まあ、ある程度年配の人たちもいますよ。でもやっぱり若い人たちもいっぱいいるじゃないですか。ね、そう、10代の人たちもいるわけですよ、大学生がね、いるんですけども。でそのパーソナルヘルスのクラスでね、まあ、いろんなことを話してますよ。栄養素のことも言えば、ね、いろんな意味で の、 その健康とか病気とかっていう話もしますけれども、運動とかそんなのもあってしますけど、2つね結構ね、あの大事なこと言ってましたよ。1つはその、性のことですね、性のこと、うんね、だから性病なんて話も当然していまして、要するにリスクがあるんですよということを伝えてますよね。そして性病の人たちのそのね、あの何でしょう、性器がありますよね。性器がやっぱりかかった人たちの性器っていうのの、ね、写真をですねスライドでポポポってね生徒たちに見せてくれたんですよ。いやあれを見ると結構すごいっすよ。いや私は言葉であんまり言え証言できないですが、みたいな感じ、初めて私もその時見ました、ね、でやっぱりショッキングですよね。でもああいうのを見せることによって、あ気をつけなきゃいけないなという意識は出ると思いますよ、少なからず、うんね、それがやっぱり自分の行動をやはり、ね、理性的な行動をするということにつながるんだと思いますよね。はい、ね、やっぱり、まあ、もっと早くからやってもいいんでしょうけど、まあ、早くやりすぎるとやっぱりそれを結構グローテスクな感じなんでね、きついのかもしれないですが、まあ、でも大学生だったら、まあ、高校生ぐらいだったら出してもいいのかもしれないですね、あのぐらいはね。はい、あとはそのもう一つはドラッグについてですね。はい、まあ、アメリカは特にやっぱりあのマリファナなんていうのはもう普通にありますっていうのは失礼ですけど、まあ、そういうのがありますし、いろんなねドラッグっていうのはもうあちこちにあります、うん、日本でも表に出てこないだけでもあるでしょうね。覚醒剤でもそうですし、うん、やっぱり高校とかね、あのいい時は中学生ぐらいからやっぱそういうものに、ね、あの影響を受けて路線されている、ね、あの子どもたちもいるみたいですから、うん、これは本当にあのその地域によってね、やっぱり治安のいい地域とか治安が悪い地域とかあるんですが、もう本当にそれもね本当に関わらず非常にいいね、あの本当にいい高校とかに通っていてもそういったものにね、あの汚染されるとか手を出してしまうなんていう子どもたちもやっぱ多いというんですね。はい、なんでそういったもののやっぱり知識というものをやっぱり早いうちから与えていくことによって、やっぱり自分を律することっていうものにつながってくるんだと思うんですね。うん、だその2つはやっぱり言ってましたよ。性のこととドラッグについては本当に気をつけなきゃいけないよと。うん、ある意味では人生にすごい大きな深刻な問題を与えますからというね、だからそういう若者にそういったものを伝えることは本当に大事だなと思いますね。うん、まあ、自分が若い時そんなこと本当に知らなかったですから、まあ、なんか平和ね、平和ね、子供としてなんか育ったので、まあ、ある意味では幸せだったら恵まれてるのかもしれないですが、ね、やっぱり自分が大人になってやっぱりいろんなものをやっぱ見てくると、やっぱそうだよな、そういうところ気をつけなきゃいけないな、特に自分がね、うん、子供の親になるとやっぱりそういったものを考えると心配ですよね、子供の将来という感じは。だからそういったものはしっかり伝えていきたいなと思いますね。はい、まあ、そういったね、あの当然年齢に応じたことを伝えていくんでしょうけども、ね、そういったものを、ね、人任せにするんではなくて、やはり家庭で教えたり話したりすることがやっぱり理想であるかと思います。はい、まあ、そういうところでね、まあ、本日はちょっと話がねまたそれましたけど、またうんちの話になりますが、ね、やはりその毎日毎日そういったね、チェックをして、色形、ね、形色匂いというようなものをですねチェックをして健康に心がけていきましょうということが本日のトピックでした。はい、参考になれば幸いです。はい、ということで、まあ、本日のトピックはそこまでなんですが、まあ、あとはね、ちょっとまたおまけの話ですけども、ですね、最近というか私最近よくやっぱり出張で飛行機に乗ることが多いんですよ。まあ、アメリカは本当に国内に行くにしてもどこにしてもやっぱりもう国が広いですから、やっぱ飛行機で飛びますね。もう電車も大してないですし、ね、車で行くにしてもやっぱ8時間もかかるようなところには車で行けないですから、なかなかね。ということで飛行機に乗ることが多いんですが、でね、 まあ、先週もちょっといろいろ行ってきたんですが、行くときにどうするかというと、車でですね、一番近いここロサンゼルス の、 国際空港があるんですが、そこで、ここから自分の自宅からだとやっぱり20分ぐらいですかね、そんな遠くないんですよ。で車で行って、はい、でそこにですね、パーキングがあって、で普通に空港のすぐ横のパーキングって高いんですよ。1日止め丸々止めたらもうそれだけで30ドルぐらい、日本円で3000ドルかかっちゃいますから1日、ね、で2日、1泊2日で行くだけでもう6000円ぐらいかかっちゃうんで、ね、もっとかかるかな、60ドルだからね。だったらその何でしょうか、ちょっと安い、パーキングに停めて、そこからシャトルのバスでね空港まで行くっていう風に行くんですけど、まあ、そこのパーキングにね行くんですよ。でパーキングに車停めて、でそれからシャトルのバスに乗って、で空港までね、本当にもう5分か10分ぐらいでバーって行くんですが、でね、そのシャトルの運転手っていうのがですね、私もちょこちょこ行くんで、大体そこのいつも行くね、なんていう名前だっけな、LAX、ロサンゼルス国際空港のことを LAX っていうんですが、そこのね、すぐ近くにある、クイックパークっていうパークがあるんですよ。要するに6階か7階建てぐらいのそういう、まあパーキングなんですね。ストラクチャーで書いた建物なんですが、そこがもうずっと全部パーキングなんですよ、ね、駐車場なんですよ。そこに車で行って、ゲートを入って、でガーってガーって空いてるところに車を止めて、で1階まで降りていくと、そのシャトルバスが待っていて、でバスに乗って、で空港まで行くんですが、でその時その、まあ、朝早くとか行くでしょ、ね、でそのうんちゃんがこういう待機してて、で何人か人が乗ったら「はいよ」って言って、そのまま空港まで行くんですが、でやっぱこっちではチップを渡すのがやっぱ習慣ですよね。なんでこうチップを渡すんですが、でね、この間ですね、やっぱりその、まあ、旅行中でチップが必要だっていうのもあるんですが、私が手持ちに1ドル札と、大体チップ1ドル渡すんですが、1ドル札がなかったんですよ。20ドル札ぐらいしかなかったんで、でそのね、うんちゃんにですね、運転手の人に、シャトルの運転手の人に、あごめん、チップない、あチップ用にちょっと20ドル札をこれ1ドルに変えてくんないって聞いたら、いいよって言って、その人がねポケットからですねボッと出したのがですね札束なんですよ。でこう札束全部、まあ、多分ほとんど100ドルとか、まあ、多くても5ドルぐらいだと思うんですけど、それがねどう見てもですね200万円ぐらいでボソッとね輪ゴムで留めてあるんですよ。それをポケットがボヨンと出して、はいよとか言って、まあ、はいよと英語、日本語じゃないですけど言って、でねさささって言ってね、20万はい OK とか言ってね両替してくれたんですよ。見た時、おすげえこの人と思ってね。でね、このおじさんはですね本当にね愛想が良くて、でねなんか言うと、おーいらっしゃいみたいな感じで、でその来た人の荷物をパパッとね手際よくね車に乗っけてあげて、はいどうぞ乗ってみたいな、どこに行くの、どこのエアポート、いや空港、どこの空港とかね、あエアラインか、どこのエアラインとかって聞いてね、それ要するにそのエアラインごとによって、日本だったらに、ANA とか JAL とかあるでしょ、うん、そういうのでやっぱりそのターミナルが違うので、そこにこう泊まってあげるんですよ。相手がねどこに行く、どのエアライン乗るのっていうことを聞くんですが、どこのエアライン乗るのとか言いながらね、もうあいつよくそっかそっかとかみたいな感じでね元気なんですよ。なんでね多分あの人いっぱいにチップもらってるんだと思いますよ。調子やっぱ元気な人にやっぱりなんかね、ああそうかもうよくやってくれてるからと気が利くし、元気な人にやっぱチップあげようと思いますもんね、うん、と思いますよね。はい、でね、まあこの何でしょう、パーキングはですね、ロサンゼルス の空港の近くにいっぱいパーキングがあるんですよ。そういうね、はい、短期とか長期のね、中長期のパーキングっていっぱいあるんですが、はい、でもねやっぱりね、ここの、まあ、自分もいくつか他のところ使ってみたんですが、やっぱここがやっぱいつも一番いいなと思ってて、なんでかというと、まずあいつがまあそこそこいいと、で手続きがシンプルだと、ね、あとね一番いいのはやっぱ待ち時間が少ないんですよ。要するにその飛行機の時間がありますから早く空港に行きたいじゃないですか。にもかかわらず車を止めてバスに乗り、早くシャトルバスに乗りたいんだけど、そこでね待つ時間が10分もあると、なんだよもう早くしてくれとそわそわしちゃうんですよね。 特にあの空港飛行機の時間がまで、ね、あんまなかったり余裕がなかったりすると急いでくれなんて思ってるわけですよ、ね、でもそういうことが結構あったんですよ他のところでね。ただここはですねそこだけはねいつもねいつも必ずねあのバスが待ってるんですよ。もう待ってるんです。そこがすごいと思いますね。行っても多分ね5分も待てばもう必ずもうそのまま出てくれるんで、そうするともう大体ね、まあ、どんな方も15分以内に空港に着けるんですよ、ね、やっぱそれってすごいことでね、うん、他ではなかなかそれができなかったんでしょうね。なんで、まあ、私はいつもこう使ってるんですけど、ね、なんで、まあ、そういうねあの、まあ、ちょっとしたね体験ですけども、そのパーキング一つとってもねやっぱサービスっていうことねだけでもね大きな違いがあるんだろうなって思いますよね。うん、まあ、ちなみにねあのこのうんちゃん元気のいいうんちゃんもいるんだけど、まあ、普通に仕事をこなしてるだけのうんちゃんも当然います、まあ、そういう人の場合はね、うん、意外とこうお客さんがいてもあいいよとかって言うんだけど、別にそうわざわざ荷物を取ってあげようとかっていう行動に移さず椅子に座ってお客さんが乗ってくるのを待ってると、荷物も自分で持ち運ぶのを待ってたりするんですよ。そうするとやっぱりまあ、チップ弾もうかなってあんま思わないんですよね。やっぱそこでしょうね。稼ぐと人と稼がない人、ね、やっぱ元気が良くて気が利く人にはやっぱりね、あとは笑顔の人ねにはねやっぱりねお金が集まってくるなって、商売の基本だなって思いますね。はい、なんてねちょっとの商売の話をしましたが、ね、まあまああのちょっとそういったねサービスのところでもね、ちょっとこう気を止めてみると面白いななんて思いました。ということでね、まあ、ロサンゼルスの空港での、ね、駐車場での話をねしてみました。あともう一個ね一つ、ついこの間ですけどあったんですが、あの大きな駐車場だとですね、特にここもあの7階建てぐらいになってるでしょう。でね、特にほら車を止めて、でそれからあの旅行に出かけるわけですよね、まあ、人によってはもう1日の場合もあればで長い時は1週間2週間帰ってこない場合があるじゃないですか。そうするとどこに自分の車停めたか忘れちゃうんですよね。でそれをですねやっぱりあの、まあ、たまたま私もちょっとその出張から帰ってきて、でエレベーターに乗ってじゃあ自分の階にで4階だったかな上がろうとした時に、他の人たちと乗り合わせた時に、なんかね他の人がボソッと言ったんです。いやまあどこだかいつも忘れちゃうんだよねっていうコメントがあって、自分飛べた場所がどこだか忘れちゃうんだよねってコメントがあって、でその時私がね、いや最近それも自分もいつもそうだったんで、最近はね出る時にその何階って分かるその写真を撮ってるんだって言ったんですよ。そうしたら隣にいた女の人がね、私もそうしてるよ、そうしてるのよって言ってコメントがあって、あやっぱみんなやってるんだ同じことと思ってね。でその逆にあそうかっていう人もいたりとかしてね、うんね、だからそういったね一緒になった人、たまたまエレベーターで本当にねもう10秒20秒ぐらいじゃないですか、もう一緒になった人たちちょっとしたそうシェアをしてみるだけでもですね、ああ気づきがあるんだなと思いますね本当にね、うんうんうん、なんでねまあまあまあ本当にアメリカにも来る機会があったらみんな結構ね気さくに話す方、まあ、特にカリフォルニアの場合はね多いですから、まあ、あの物おじせずにねあの笑顔でハローって言ってみたらいいかと思いますよ。はい、まあ、そこがね私はやっぱり、まあ、ここに住んでて一番いいなと思うところですよね。うんね、まあ、日本でもねそういうことがねやっぱり一般的になるといいなと思います。ね、みんながね電車に乗ってもエレベーターに乗っても、ね、ちょっと道を、ね、すれ違ってもこんにちはって気軽にね声かけられるようなそういったね環境になってもらえれば、あ、ね、より良い、明るい未来になっていくんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、本日の話はここまでといたします。はい、まあ、あとはね私どものウェブサイト、ももきす .com、momokiss.com というものもありますので、そちらの方にね、そういった健康情報とか、ね、こんなポッドキャストのことなんかもね、載っけております。サプリメントなんかもね、ちょこっとですが、販売しております。まあ、そんなものも活用していただければありがたいなと思います。ご興味のある方は、ぜひ覗いてみてください。momokiss、ももきす .com。はい、本日も長い間ありがとうございました。失礼いたします。